Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤マクニシュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。そして Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など各プラットフォームのフォローボタンからフォローもお忘れなく。はい、
これね、毎回読んでるんです。同じこと言ってるのになぜか毎回読まされてるんです
そう、ね、プロデューサー今逃げたけど、
ね、逃げたよね今ね。
逃げたけど今日レイコさん、
はい、
これ普通に聞いてくださってる皆様もいますから、いつも通りねいつも通り
ポッドキャストとして、
はい、いつも通り聞いてる方もいつつ、
はい、
なんといつも収録しているアムカフェ、私が運営しているアムカフェがあるんですけど、そこを飛び出して、
はい、
東京のとある場所でなんと初の公開収録してます。これ入るんじゃない、
入る
かも、ね、入る、マイクがあるもん、入るね。
あ、なるほど、これに音が拾われるんですね。
うん、そうだね、最高。そう、東京ヤングボスへ皆様ようこそということで、今日は初の公開収録をいたします。で、今日来ていただいた皆様はすでにディスコードに参加してる全員、リアルの場所でイベントをしておりますけども、
ね、すごい面白い。私たちにとっても初めてなので、ちょっと至らないところもあると思うんですけど、
は
い、
今日はね、なんともう早速いいですかね。
どうぞ。
スペシャル、
これよく遮られるんです、ね、ごめんなさい、
遮ってんのはあんたよじゃあスペシャルゲストをお迎えしておりますので、その方をお呼びして、いつも通りのヤングボスっていうか、いつも以上のヤングボスを、
ね、
お届けできればと思いますよ。それではスペシャルゲストさん登場どうぞ。拍手でぜひ、はい、優しい、あれ
挨拶してください。
あれ
誰だ
あれ、
ご存知の方いらっしゃいますか。なんか似てますよね、普段似てますよね。
はい、はじめまして、ミラの妹の香里と申します。
よろしくお願いします
そう、今日は妹が私の、愛おしい愛おしいヤングボスにもよく登場している妹が、イギリスのケンブリッジに今留学中なんだけど、うん、帰ってきてるので、ちょうどこのタイミングでレイコがずっとずっとカオリンってよかったらみんなも呼んでください。カオリンのことをカオリン本当に可愛い、ミラとカオリンって本当に同じように育ったの、よく言われない全然違って言われないあとまあまあ失礼なこと言ってるよって、うん、でも言われるっていう会話をよくしてて、
真逆なんですよ。でもすごく面白い話をたくさん聞けると思うので、
うん、
ちょっと自己紹介をしてもらおうかな。
そうだね、自己紹介お願いします。
今はケンブリッジ大学の大学院生をしてて、6月に大学院を卒業になります。で、その前はロンドンの UCL 大学で大学生物化学工学という理系のものを専攻していて、で、その前は彼女と同じように東京生まれの東京育ちです。本日はよろしくお願いします
そうで、まあ、今回なんで読んだら面白いかなと思った理由としては、まあ、さっき言ったみたいに真逆なんだけども、実は中身は全く一緒。
そうだね、根は一緒、
うん、何かこう物事があった時は一緒なんだけどさっきもちょっと控え室でめちゃくちゃ盛り上がったけど、私はやっぱり元がきついというか、こうハキハキしてる性格なので、
うん、
ただそういうキャラクターに見える。でもどちらかというと別にどこ行ってもこのままなんだけど、
うん、
まあ、別に裏表があるって言いたいわけじゃないよ全然そういうわけじゃないんだけど全然そういうわけじゃないよ
ありませ ないですけど、
やっぱ社会で生きていく上ではある程度はそのね、ちゃんと建前というものがあった方がね、
オブラートに言うことができるかな多分考えてることも言いたいこともお姉ちゃんとジェニーと一緒なんですけど、でももうちょっとオブラートに包んで言えるから、だからレイコさんは性格真逆って思うんだよ ね。
そうそうそうそう。
でなんだけど、
世渡り上手だなと思う、すごく。
そうだね、性格的にはね、うん、
だからあの褒めてる
褒めてる褒めてる。
すごく重要だよね。なんかやっぱり自分がこう理想の姿とやっぱ社会に出た時に求められるなんていうの常識とか、うん、やっぱ会社での姿って全然違うから、うんうん、私もよくあこういうなんか自分が心地よくない場とか現場とかの時カオリンだったらどう思うかなってよく思っててってなると結構さらっとあそうですねでも私はこうですみたいなこうちょっとワントーン開けてうんって言うと
他にしてはない、
うん、全然いや何度も救われてるのやっぱりちょっとね
声裏返
あでもねこの私がねこんな私がちょっと声高めで言うとすっごい優しく聞こえるみたいで何度もその助けてもらってるんだけどキャラクターに、うん、そうそうで何で面白いかなと思ったかっていうとレイコ28になる
7になる
代私6に26歳になる代27今は27、25そして20?2
になる今21
そうだねもう間もなくなんだけど
間もなく22になる、
うん、まあ私たちはどっちかっていうと Z 世代の年長さん組って言ってるんだけどだ、ね、で彼女はもう
まさに Z 世代、
うん、
だから
そう
だからまたちょっと違う目線だったりあと今はもうフルでもうロンドンにもケンブリッジにも住んでますしなので目線もねちょっともうちょっと現地のことだったりとか、
うん、そう私も言うて4年前とかだから住んでるの
なんかリアルな情報を
さあお伝えできるんじゃないかなと思って
この中にもねイギリス留学に予定している方だったりとかそうそうそうイギリス経験のある方も実際にいらっしゃるみたいなので、うん、そういったお話とかもこうつながる部分もあると思うし22歳だからとか年齢は関係ないと思うんですけど本当に面白い目線で、ねうんうん、22歳なのにって言ったらあれだけど、うん、すごいしっかりしてるし私たちがいつも話す内容と似てるんだけど本当に現地の話だったりとかその今の現状をすごく話してくれると思うから
そうだ、ね、
私たちも聞きたいことたくさんあるし、うん、就活の話じゃないにしろ、うん、あの社会問題の話だったりとか、うん、今のイギリスの Z 世代がどう考えてるのかっていうところをちょっと今日お話聞けたらなとか思ってます、
はい、
お願いします、
ね、よろしくお願いします。
じゃあ早速なんだけど、はい、まあ私がイギリスに住んでた時ってブレグジット要は EU をイギリスが抜けるか抜けないかの議論が始まった時が18歳でその時短期留学しててで、20歳の時に戻って大学に入ったんだけどその時に EU を抜けることが、可決したのかな違う18で可決して抜けたのが2年後だったのだから正直 EU を抜けた後の実感とか体感は私はしてなくて、うん、まあポンドがすごい下がって164円だったのがいきなり130円になってもう人生変わったぐらいで、で今になってやっぱコロナ禍を経てイギリスのそれこそさ今パリでさ暴動とかさあるじゃんデモがあれってやっぱり勝手に年金が今までは60いくつだったかなごめんなさいこれあのデータ違うかもしれない62歳だったの64に確かフランスになったのかなに対してみんなやっぱ民主主義国家だからまあ暴動は良くないけどもデモにきちんと行くだったりとかまあいろんなその移民問題だったり各国あるんだけどイギリスもまあそのもともとは雇用がイギリス人に足りない EU に入っちゃってたからEU の中でも、まあ、言い方ちょっと崩すけど貧乏な国から貧困、まあね、な国からイギリスってお給料が高いからそこで働きに行ってたんだけど EU 離脱したことによって働きにくくなっちゃったてか働けなくなっちゃったらビザがいらないから EU 同士だと、
はいはい、
でもそのせいでイギリス人に仕事がない EU 離脱しろイギリス人にもっと仕事をくれ EU 抜けたわーいって言ったら蓋開けてみたらサンドイッチ屋さんの例えば店員さんが誰もいないとかゴミ収集の人がいないとか、デリバリーの人がいないとかもっと言うと飛行機のスーツケースをこうやってさ、うん、みんなが降りてこう運ぶ人がいないとか、うん、要は、まあ、エッセンシャルワーカーっていうのかな、うん、っていう枠の人がいなくなってしまったっていうニュースは見るけど、うん、これリアルで困ったことは？
そうね、なんか前に本当にイギリスってシェアハウスをみんなでしてて友達とこう大学生の時ってすると思うんですけどそこでこうなんかゴミ溜まってくなる外のもう家のゴミこんなになるわけですよね。でなんでゴミ収集来ないんだろうと思ったら本当に持ってなくてゴミ収集の方は移民の方が、うん手をつけてたような職だったのでイギリス人 の人はいるんですけどそういう職はやりたくないっていうこのせっかく大学に行っていったのに、まあ、そういう職業にはつきたくないっていうので全然ゴミ収集の人がいなかったり、まあ、それはもうちょっとダイレクトな話で、うん、もうちょっとインダイレクトなあれだとスーパーに行った時に野菜とか果物が ないんですね。
ないの？
そう、卵とかもなくて、なんでって思うんだけど、それも季節の季節労働者っていうんですかね。でこうそのもうちょっと貧乏な国だったり、周りの EU の国の労働者の人がまあ、リンゴを取ったり野菜を取ったりっていう、まあ野菜だ収穫をする方もいなくなっちゃってるので、だからその
食べ物もないんだ。
季節物が食べ物がスーパーからなくなっちゃってるっていう実態はありましたね。
だからダイレクトにそういう話はさ、うん、やっぱりだから困るよね。
だ卵ない、今は日本は卵価格上がってない、うん、ね、ないので
、鳥インフルエンザが流行っちゃって、
そう、ね、そうで
何食べてたの？
確かに何食べてた、なんか缶のものとか、だから早くスーパーに行くとか、もうだから卵料理、今の日本みたいな感じです。でも卵料理あんま食べないとか、なんかそういう
ないからね、
そうないからとか、野菜もないし、だからそれで価格は上がるし、だからガソリンももともと今はウクライナの状況のせいでガソリンってさらに価格が上がってるんですけど、その一歩手前だとガソリンをスタンドに送るドライバーの人がいないから、イギリスではもう価格がすでにガソリンの価格上がってたんだね。
はいはいはい、
そうそう、そういう
で、それに合わせてウクライナ問題で石油の価格が上がってるんだ、
う
ん
う
ん、
なるほどね、そうそう、そう繋がってるんだ、
うん、
これはダイレクトだよね、
うん、ことが
ってなると、やっぱりちょっと巻き戻すと、選挙にみんな行っておけばよかったなのか、ちょっとどう考え方変わったりするよね、うん、そのやっぱ直接的に自分が投票した方に国が動いた分、なかなかいろんなその打撃がある、
うん、
もちろんいてもいたら問題だけど、
選挙の話とか友達同士でする？
うん、もちろんするんだけれども、やっぱり日本だとなんかこのヤングボスの話で結構日本のなんか若者のちょっと選挙の話とかあんまりしたいよねだったり、そういう話があると思うんだけど、でもイギリスも実際にめちゃめちゃその Z 世代の年齢だったりの人がそういう知識があるかって言ったらそうではなくて、全然みんななんか日本と同じような感じなんだけれども、でもそのわざわざ政治学をやってる方に聞きに行ったりとか、なんか友達でそういう学部の人がいたら、え、今そのガソリンのあれとか問題だけどどうなってるのとか、そういうの
興味はあるってこと、
うんうん、興味はあって、うん、こう、うん、話はだからするかな、
人ごとにはなってないのかな、
ね、
日本みたいにね、
う
ん
う
ん、
もしかしたら私もいて思ったのは、なんか全員が全員、まあそれでも美大に行ってたから本当に、とこの間のさ、そう、その社会問題を照らし合わせだったりとか、まあ、何かしらにこう社会に対するなんかもどかしさみたいのを感じてる子が結構美大にいたからっていうのもあるかもしれないし、うんうん、やっぱこの間のエピソードでも話したけど、アメリカに行った時にやっぱり私の知識レベルなんてもう普通だったし、うんうん、そのみんながアクティビストだから、わざわざアクティビストって私言わなくて、はいはい、って結構なんかしらけたし、その、うん、I'm an activist って言った時に、うん、OK みたいな、 Well I mean we all are right みたいな感じの雰囲気になったみたいな、
気まずいね、
そうそうそうそう、どっちかっていうと、え、ラジオ DJ なの、めっちゃクールじゃん、生放送みたいな、そっちになんか注目いっちゃうのと思ったんだけど、なんかそういう平均値が高いのかなと思った、
うん、
やっぱ日本って振り幅がすごくある、もしかすると、
ね、
やっぱり、
う
ん、すごい、いわゆるみんながちょっと嫌いな意識高い系っていう言葉の層と、全く興味がない、
他人事、
うん、ここのすごい差が大きい、
間がないね、確かに、
そう、
ね、どっちかだね、
うん、あとウクライナのこともさ、まあ、ニュースを知って分かんないじゃなくてどういうことっていう風に、うんうん、でも、うん、なんかそこまで興味ないんだけど、あ、一応聞いとくかみたいな、うん、で別に聞いて何かアクションを起こすわけじゃないんだけど、
うん、自分のために
一応知っとくっていうことだよね、だ
それが自分のためにいつかつながるっていう感覚があることが大事なんじゃない、
うん、
それがあるんじゃない、
う
ん、
そうだ、
日本だとその教育が多分ないから、ね、うん、他人語とか意識高いのどっちかになっちゃう、そこの間の人がいないのもそこかなって、
そうだ、ね、
結局自分たちに影響してしまうことなのに、良くも悪くも、
うんうんうん、
それが分かってたら絶対もっとみんなそのなんか解決しようとするじゃない、でもその選挙に行かないとかも結局は私のこの一票で変わらないっていう思考になってしまうから、うん、でもそれがそうならないのかな、
うーん、なんか選挙とかは別に、うん、なんか知ってるべきであること、
当たり前ってこと
でしょ、当たり前のスタンダードが違うんだね、
そうだと思う、うん、だから私もいつもそのなんでですかって言われても当たり前ですって答えしか出てこないぐらいやっぱり普通なんだけど、まあ、まあこんな話があったり、あとちょっとずれるんだけど政治の話とは、面白いなと思ったのが、まあ面白いなっていうか、やっぱり日本って素敵だなって すごいいいなと思ったのが、うん、私がイギリス住んでた時あんま体調崩さなかったんだけど、うん、あこれカナダがどうなのかも気になる。あの崩さなかったか病院には行かなかったんだけど、なんか崩したんだよね。
そうなんか
目が調子悪かったんだよね。
そう入っちゃってなんか白くてなんかモヤモヤしたものがしか見えなくて、結構多分日本だったら本当眼科行ってなんかすっごい抗生物質っていうのかな、そういうものもらってっていう病気の時だったんだけど、イギリスだとなかなか、なんか日本って本当にいいなってそれは思ったエピソードで、まあ、要は医療費がただなんですね、うん、イギリスって日本だと多分 30% ぐらいあの毎回払うと思うんだけど全くただで、でもその代わりにじゃ あの目の、眼科に行きたいですってなったらもう3週間1ヶ月とか待たないとまずそもそも見てももらえないっていう状況だって、私なんて白くて目が見えてない状況なのに、そうでじゃあ救急病院に行こうってなっても救急なのに、まあ24時間はちょっとあれかもだけど12時間15時間とか待ってやっとあ何があったみたいな感じで見てもらえる。
本当にそうなんだよ。
でもカナダもそう、だから私のお母さんとかは、まあ、年も年だからそのすぐに直したいじゃない、なんか不安なことが、だから日本に来るわざわざで住民票を変えて、
でカナダも医療費ただだよ ね
そう、でも、うん、時間がめちゃくちゃ待たされる順番が、うんうん、その高齢者順っていうのもあったり骨とかもなんかいろいろそのすぐに対応して
パーソナルな、ね、
結構パーソナル理由、あとは医療が総合病院で受けるっていう医療保険とかそういうのっていうよりもあのファミリードクターの文化なんだよね、
うんうん、
なんていうの、ファミリードクターって
行きつけ、そう、あ違う違う、かかりつけ、うん、行きつけの病院ってなんだよ行きつけの行きつけのバーみたいな、行きつけの病院かかりつけ、
そう
もう誰も突っ込んでくれないよこの二人で自分のバカが自分で突っ込むしかない、はいすいません、かかりつけどうぞ。
あの本当にファミリードクターってその名の通りで、一軒家でもう自分のお家でお医者さんをやってる方がすごくカナダって多くて、それが多分ファミリードクターの定義だと思うんですけど、病院の中で医療をこうやるっていうよりも家で開業して、だからまあキャパがあるじゃない、ま、対応できるキャパが
町医者、
うん、まあなんかそんな感じなのかな、うん、あの日本だったら田舎にあるのかな、うん、イメージだけど、
あ確かにそういう感じかも、うん、でも多分田舎だった
ら、でもレイコの話今面白くて分かんないけど、うちなんかお母さん、ね、お母さん病院のために日本に帰ってくるみたいな、なんじゃそれヘリコプタートークと一緒じゃんと思ったんだけどうちのパパも、ね、
歯医者
するのにカナダに戻ってたの、戻ってたけど、パパカナダ国籍持っててカナダに昔から歯を見てもらってる人がいるから、でうちのパパ外国人だからなんか、あその話はなんかすごい別途で話そう、面白いからなんかまあもろもろの理由があって、でも
私も歯やりにカナダ帰る、
そう 歯はね海外の方がね、うん、うまいんだ
し安いし、
カナダが上手なんだよね、
カナダ上手、
そうでもイギリスは私はこっちに日本に帰ってきて
行ってるね、
行ってる、
明後日ぐらい行くもんね、
明後日ぐらい
って、そうだからちょっとそれはすごく面白いなってなんか一個視点として、
医療がね国によって違うから、うん、まあ、それを選べるっていうのは幸せなことなのかもしれないけど、うんう
ん、だ日本はやっぱりパッとその眼科に行って多分それ抗生物質もらって目薬1週間やってたら治るし、うん、もう今日行きたいと思ったらよっぽどのことがない限りね受けられる医療が受けられないっていうのは、うん、確かにその何でもかんでもね海外がいいっていうわけじゃないなっていうのが、
う
ん、
そうね、
あったりとか、
便利さはやっぱ日本が一番ですね、本当に帰ってきて思うけど、う
ん、そうだよね、うん、でもなんかさそのさ医療の部分って便利さってあんまり思わなくない、なんでかというと当たり前すぎて気づかなかった、
日本にいるとね、
う
ん、
そうだねそうなんか電車がオンタイムに来るとかなんか、
うん、
そういう当たり前がやっぱり忘れちゃうよね、うんうん、海外にいると、う
ん、だから私すごい海外かぶれみたいになっちゃって日本帰ってくると電車オンタイムに来たんだよとか、 なんかタクシーのドア自動なんだよとか、なんかもう、 そうこういう顔されるの、
あの公開する人いつもこういう顔してるんだよ
えでも本当なんか海外かぶれになってる、
3ヶ月だけいなかっただけだよね、3週間か
なんかこういう人間すごい自分は嫌いなんだけど、でも
やっぱりね、
いやいい意味で日本のいいところにやっぱ外に出ることで気づけるってこういうことだなっていう再確認が最近すごくできてるから、うん、なんか楽しいですっていう話、ごめん、
そうだよね、だからやっぱ、はい、毎度言うけどやっぱり一回海外に行くともちろん日本の悪いところが見えやすくなる分、こんなにいいところがあったんだだったりとか、うん、っていうのはだからバランサーにならない、バランスよく、
そうだね、
めちゃくちゃ海外志向ではないかも私は正直。
うん、なんかさ今回帰ってきて日本でこう いいなって思ったこととかある？
日本でいいなと思ったこと
最後かいたのはちなみに9月だから相当いなかったね。10ヶ
月前ぐらいに日本にいて帰ってきて、でもあ地下鉄だから本当電車バーあのめっちゃ綺麗じゃないですか日本って。もうなんだけどイギリスってあのドアとか、まあ、日本も最近できたかホームにドアがあるじゃない、うん、あのそれとかもなくてイギリスの電車とかもなんかもうこんなドームみたいな電車だからこうやって目の前の人にかぶさってやったりとか、
ね、なんか大江戸線みたい。大江戸線って乗ったことあります？大江戸線より狭いのこんな近いのってぐらいこういうこのぐらいの距離しかなかったりとか
椅子が
そうだしもう本当立っててもこういう感じになるの。そうそう狭いんだよねちっちゃいんだよねトンネルが。
そうちっちゃい。でしかもうんとかのまあ綺麗さの話にやっぱなっちゃうんだけど、うん、何一日こう地下鉄使って家帰ってきて鼻かんだらちょっと黒いとか墨と黒さ
で。あめっちゃあった耳が黒いとか。
そうそうそう、
ニューヨークもだよ。
すごい汚いから。
そうだから日本の綺麗さと、うん、
安全さもね。
安全さ
安全さなんか今イギリスやばいんじゃなかった？なんか電車乗らないってこうこの
あ
った。
だから
あなただっけ？
いや私かな、うん、あのお金はかさんでしまうけどやっぱり安全のためにタクシーとかウーバーとかどんだけ
ウーバーちょっと安いもんねイギリス。
そうね、う
ん、
そうね、うん、そうだからもう10時過ぎたら女の子一人で歩いちゃうまずいよねっていう、まあよく聞く話かもしれないけどそれは本当にガチで。
そうだよね、
うんうん、って
感じ。あるあるなんですけども、まあ、こんな感じでちょっと最新のイギリス事情を教えてもらいながら、今日はせっかく皆様いらっしゃってるのでそして事前にいただいてる質問があるので、はい、これを読んでいきながら、コメントしたりとかあと、うん、もしそれに加えて質問とかあったら手を挙げてもらってマイク渡すので、で今日は2本撮りますので今日は1本目あのイギリストークというか海外トークした後にまた2本目さらにあの皆さんに話を聞く場もありますのでここではまず海外のお話だったりとか、まあ、イギリスだったりとかなんかちょっと関連する質問になったらいいなって思います。
はい、
はい、じゃあ、メッセージ読んできますね。これはディスコードでいただいてます。ヒデさんです。今日来てるかな。ありがとうございます。今年の9月からイギリスに留学予定で将来は海外での就職も考えてます。留学中は人脈を広げることを一番重要視しておりインターンなどを通して将来につながるような人間関係を作っていきたいです。海外ではいい人間関係を作っていくためにお二人が実際にされていたことや経験しておいた方がいいと思うことがありましたら教えていただきたいです。すごいね、イギリスに留学予定。あ、え、二、うん、人いるよ。
本当だ。
メッセージを。
ヒデさんですか。
ヒデさん、あ、ありがとうございます。あ、イギリス留学の、あ、いるんですね。いいよね。
いいよね。
いいよね。
これからってこと
ですね。9月からってことですね。じゃあ、
いい人間関係を築くためにしていること、海外でですよね。しかも、うん、海外でいい人間関係を築くためになんかしてることある？
なんかいい質問だよね。
人間関係に関してはスルーなんだけど私
えそんなことえでもロンドンにいた時とか
ファッションとかまあでもちょっと違うかな、うん、ちょっと
本当に、うん、あのもうみんな飽きてると思うけど
答えようかな。
そう私、ね、私は学びを意識して留学しちゃったので、うん、唯一後悔してるのがそこまでそのインターンだったりとか就職だったりとか考えずに友達関係もそこまで広げようと思ってなくてやっぱ学校が本当大変だったので学校にフォーカスしすぎてそこに余力がなくて、
あと家にこもってた、
マジで家にこもってたのと、あと本当その時ねもう一番なんていうのなんか尖ってた時でマジで友達いらないからみたいな、もう一人でご飯食べたいしみたいな話しかけないでくれみたいな本当に尖ってた時だったのでその時に留学しちゃった本当にバカで本当に嫌なやつだった。もうあランチ行ってくるねバイバイって言ってみんな食べてるんだけど一人でスタバ行ってネットフリックス見たいエピソードがあるから自分で作ったおにぎりとスタバ本当だよ
やばいやつ
そう本当すごいよね
なんか勉強しに行ってるからそれ、うん、でもさすがにやっぱグループプロジェクトとか多すぎて、うん、あとやっぱ人見知りその時って、うん、で時間が経つにつれて少なくともクラスメートとはご飯食べたりとかこの間も戻った時久しぶりに会ったりとかはしてたんだけど、うん、この人間関係についてはパス
パス
ちょうどインターン中で
中だよね今。今インターン中で、ロンドンでインターンしてて、大学と並行して、あ、大学の大学院のプログラムの一部でやってるんですけど、もう人間関係は大学の中での人間関係なのか、そのお仕事での人間関係なのか
でも、いや、てか海外、日本の人間関係と海外の人間関係違う前提で、海外特有のみたいなイメージですかね。
なるほどね。でも日本の
人間気をつけてることとか、
あんまり礼儀正しくしすぎないことかな。日本だとペコペコなんか、いや本当にお世話になっております
わかるよ
みたいな、もう
わかるよ、
なんかこういう
関西人だしね、うちら。
そうそうそう、
余計にペコペコしないとね。
いやもう綺麗な日本語使っても尊敬語みたいな感じで、こう下から行くのが多分大事だと思うんだけど、海外だともちろんそれは常識というか、まあ、前提であるんだけれども、もうちょっとフランクに共通のことを見つけて、そもそも敬語がないじゃない、英語だと、だからなんか、なんか家族のことも聞いちゃったりとか、なんかこう距離の詰め方がちょっとパーソナルな詰め方が
結構、違うね、確かに英語だと。
なんかやっぱり日本人だとなんか
分かんねえみたいな感じ
で、勉強になりますと思って、はいはいはい、
確かになんか日本人だとちょっとあ、なんかね、プライベートのことはプライベートで、お仕事のことはお仕事で、でちょっと飲みの席でみたいな感じのこととかあると思うんだけど、
日本でもインターンしてたからね、
そうだね、そうだねと思うんだけど、でも海外だとなんかみんな自分のこと話すの大好きだから、海外の人って、だから自分のこと話すよりも、ファミリーと、How was your weekend? みたいな、もう超めっちゃ聞いちゃって、ファミリーとどこ行ったのとか、
Oh my god, it was amazing! で、話し始め
た、 I know that coffee shop! Oh my god, that espresso is so good!
15分ぐらいずっと話してるでしょ。
そう仕事しないでとか、そういう詰め方かな。どうなんだろう、日本だと。
あれ面白かった、何時から働き始めんだっけ、インターン先で。
インターン先で、あ、
もうこんな時間みたいな、まだ働いてないみたいな、なかった。
でもそれはよくあると思うんだけど、日本だったらなんだろう、9時5時とかで、ね、ランチはもう1時から12時から1時とか決まってる、だと思うんだけど、今日はアメリカとのミーティングがあるから会社に行くのも11時半ぐらいで、まあみんなランチ行くみたいなとか、なんかそういうプライベートの時間が多いくて、でも仕事は例えばじゃあもし会社に5時間しかいなくても、もうブワーってやって、もうなんだろうな、5分ある、5分ないかも、1分ならあるとか、それぐらいの集中力でこうみんなやってて、
カツカツなんだね。だから自己管理でやらされるってことだよね。日本はこの時間で終わらせましょうっていう感じだけど、終われば自分の管理次第で何でもいいよっていう自由度があるから、でもそれは本当に日本人が一番慣れてないことっていうか、海外に行く上で一番苦手とすることだから、その自由を与えられた時に日本人ってちょっとあたふたしちゃう。
確かに、
だから自由履き違えちゃうよね、そこじゃないよ自由みたいな、
ね、
な
んか
ずっと何でもフリーダムにやっていいよじゃなくて、ここの自由がある分ここはちゃんとやんなきゃいけないんだよっていうのが、あまりにも分かってない人がすごく多いと思う、
でも本当経営もそうだけど自由じゃないですか、自分で会社をやってるし、言っちゃえば今日別に何も仕事しなくてもいいっていう決断もできるけど、 そうだね、その自由な人生の時間をどうやって自分で管理をして仕事をこなしていくかって、私もすごくこの仕事してて難しくて、未だに全然ね、寝るの忘れちゃったり食べるの忘れちゃったり、本当全然自己管理自分もできてないんですけど、
全然できてない
できてるって言ってない、
全然
難しいんですよ本当に。特にやりたいことがあるともう夢中になっちゃうから特に難しくて、でも多分海外に行くと、イギリスとかアメリカとか特にそうだけど、自分の時間を与えられる分、自分の時間、自分で時間を作っていかなきゃいけない、管理していかなきゃいけないから、それが多分一番難しいじゃない。
努力次第ってことだよね、キャリアが。
いやでも、
あ、それじゃん、
そうね、
だからぼーっとしててもやっぱキャリアとして、
そうだから逆に努力しない人はすぐクビになっちゃうし、
ね、向こうはね、
結果出さなかったらすぐ次の日クビにされちゃう国、カルチャーだから、日本はその意味でねすごく守られてるよね。
守られてる、
ね、
そうだし、やっぱりいろんなネットの声とか見てても思うけど、どれだけそのコスパよく働くかみたいなのあるじゃん、だって一生懸命頑張ってる人と、なんかそういうメッセージ前もらったよね、一生懸命頑張ってる自分と結構まあまあ適当にやってる人と給料が一緒なわけじゃん、これっておかしいよねみたいな。
確かにね、
だから でも私も会社員だったら多分こっちになっちゃってるかもしれない。なるべく効率だって頑張っても給料上がんない
ん
でしょ、
う
ん、
でもねだから海外だったらすぐ首になっちゃう
か、首にか昇格も別に明日できるよ、うんうんうん、日本だったら安定、自由はない、安定の中で生きていけばなんとか やっていけば生きていけるけど明日昇格はできないし年功序列だし、だからもうどっちを取るか、
そうなんだよね。だし今ここで私は危惧してるのは、もともと日本って終身雇用っていうのがあったけどそれなくなってきてますよ、もしかしたら日本も明日は、明日クビですみたいな時代来るかもしれないよ、うん、うちら世代は。
そしたらもうぶっ壊れちゃうよね、
おかしいよね、うん、だからそう、てかもう実際にも来てるわけじゃん、終身雇用がないとか、うん、だからそこをどうちゃんと個人の能力を逆に評価してくれるような企業を増やすかだったりとか、自分自身もそういう評価してくれる企業に入れるようなポテンシャルを持ってる人間になれるかとか、うん、なんか本当に意外とこの時代だなと思ったりするんだけど全然話がずれてるね、うんうん、どうですか、
人間関係の話だったね
全然違う話になったけど私から言っていい、
余談ですが、
海外でのその人間関係の作り方において私がすごくしてることというかは本当にでも自分の話をどれだけできるかっていう意味ではすごく大事で、 あっちの人って本当に自分の話をできるのね、何聞かれても自分の話をするのがもうなんか多分楽しいんだよね、
大好きだ
から、ね、大好きだから、うん、逆に日本の友達とかでこうあなたの家族のこととか聞かれて全然家族の話を自慢できないとか家族の話をできないとかそういう話もすごい聞いたりするし、その自分の話をすることに日本の文化って慣れてないから、
そうね、自己中って言われたりとか、そうそうそうそう、自分の話ばっかりするよねあの人って、
そうそうそう、だから自分の海外に行く予定があったら特に自分の話をどうこう、まあ、セルフブランディングじゃないけど自分の話をどこまでできるかとか、自分のことをどれだけ好きかとか、うん、私の特技はどれくらい話せるかとか、あとはその仕事で行くのであればその仕事へのパッションとか自分の、まあ、それも意見だよね、うんうん、気持ちとかをどれだけ話せるかっていうのはすっごい大事だなって思う。私も自分の会社アマテラスっていうのをやってて海外の人と仕事したりとかするときにやっぱりもう気持ちをどれだけ伝えられるかで仕事その人がしたいって思ってくれるかが変わるのね。なんか私がどれだけすごいからとかすごくないとか年齢とか関係なく本当に気持ちで、逆によく言えば仕事を気持ちだけで仕事がを受けてくれるカルチャーなのかなってすごい最近めちゃくちゃ思うから、なんかその自分のプレゼンテーションというか自分の出し方っていうのを練習するしていくのはいいかもしれない。
謙虚にならないみたいなことはすごく大事な気がするよ ね。なんか日本だったらさ、いやなんかこういうところでインターンしてたんですけど、いや全然下っ端でいや頑張ってましたみたいな、
うんうんうん、いやそんなことない
ですねってところを、もしなんかイギリスとか行ったら、いやインターンで僕はこういう経験をしてこういうことをやって、う
ん、I can do this, I can do this、うん、I'm good at this、 こういうの好きですみたいな、うん、そのなんかこう自信がやっぱ大事だね、
うんうんうんうん、それは思うね、
うん、私みたいなことでズーズーしく、
そうズーズーしく、
やっぱでも間違いなくてこれ日本でやってるからズーズーしい子になっちゃってるけど、うん、海外にいると全然普通だから、ね、なんていうのかな、全然キャラ立ってない普通の普通の声、向こう行ったら、うん、そうだからこれがたくさんいると思ってもらえたら、うん、負けてらんないよねってなるでしょやべえみたいなこっちいるとやっぱり私もペコペコしないと、うん、なかなかしんどいなって思うことはあるよ、う
ん、
なんで今笑ってるのかな、何なの、何
大丈夫大丈夫
何
いや、そうだなと思って
そうなの、
頑張ってペコペコしてるな、うん、みたいな、そういうこと、うい
や意外としてるんですよ、うん、裏ではっていうか、
めっちゃしてる、うんうん、めっちゃ日本人だよ、だって、うん、見た目もこんなんだし、うん、身長も大きいし態度も大きいから、そこだけちゃいやマジで本当そうだと思う、うん、ちゃんとそこはやろうと思ってるけど、やっぱそれって TPO 場所によってなのかな、うん、でもそれでも合わせすぎてはないと思うし、私でも海外に行った時もっと話さなきゃとかやっぱ考えるから、私でもって言ったらちょっとおこがましいですけど、でもインターンすごい楽しみですね、
ね、楽しみですね、
なんか私も
楽しんでください、
もしありますか
他に、
あ、じゃあマイクを
自分も高校の時にケンブリッジに短期留学していたこと
が、あ、ケンブリッジですか、
はい、そこはすごい偶然でびっくりしたんですけども、 将来ジャーナリストになりたくて、インターンもジャーナリズム系のことをしたいなと思ってて、なんかやっぱりジャーナリストって言ったらなんか会社で働くとかじゃなくて、多分現場に行って何かしたりとか、なんか行動力とかがすごい重視されるなと思ってるんですけども、なんか結構自分はなんていうか奥手というか、あまり自分から行けないタイプなので、なんかそこの自分を変えることがまず大事で、行動力しっかり意識して留学中やっていきたいなと思います。
うん、あ、頑張ってほしい。すごいジャーナリスト、
ね、
素晴らしい。
でもジャーナリストだったらなおさらね、意見を問われるし、こう知識だけじゃなくてそれに対して自分の意見とかもたくさん、
そうだね、
うん、
なんか瞬時に私はそれこそインタビューとかするときに答える、質問する、なんていうのかな、こうプラン ABC ぐらい頭にないといつも困るなと思ってて、そのジャーナリ、プチジャーナリズム的な動きをしてるところでいくと、だからあと自信を持って感謝の気持ちを持って真摯にこういうことが伝えたいんです、だから教えてくださいみたいな、こう引き出す多分お仕事だと思うから、なんかそこはでもなんかあと場数やっぱ踏んでったら絶対できると。
楽しみですね。
ね、
楽しみです。
頑張ってください。イギリスめちゃくちゃいい場所じゃない？
うん、
学ぶには、
うん、
いいね。
そう。インターンはロンドンですか？
インターンそうですね。都会の方とか、
うん、はい、そしたらすごいコンペティティブで競争率もすごい高いと思うから、余計に
あれ、なんかジャーナリストなる子いなかった？
そう、私のちょうど親友がジャーナリスト目指してて、目指してて、まあ、今一旦こうクッションを踏んで、すごく将来的にそうなりたいなって思ってるみたいなんですけど、でもやっぱり厳しい世界みたいで、その現場に行ってっていうのがやっぱりちょっと、まあ、ビビってしまう人、ビビってしまうというか、だからすごいなんだろう、勇気のいる、お仕事だし業界だし、それこそ場数を踏んでっていう、業界だと思うので、でもイギリスに行ってインターンをするっていうところでもうすでに一歩、みんなより、
ね、
全然なんだろう、奥手じゃないと思うので、なんかそれは自信を持ってできたら、うん、と思います。
素晴らしい、
いいこと言いました。
ありがとうございます。
応援してます。じゃあちょっと思ってた30倍ぐらい話してしまってたんですけども、
ね、もう時間ないですよね。
うん、これはもう OKOK ということで、今日の公開収録、
はい、
パート1の方をここで閉じさせていただければと思います。
はい、カオリン今日は来てくれて
ありがとうございました。ありがとうございました。イギリスのお話がちょっとできたので、
うん
うん、
頑張ってね。
楽しかったです。頑張ります。はい、もう5日後とかに戻るので、
はい、うん、あ、すごい思った。なんかね、やっぱすごいなと思ったのが、あ、よろしくお願いしますってもう冒頭から足を組んです
いません
話してんのが素晴らしいと思った。で、やっぱ右見ても組んでるし私も負けてらんないわと思って今組んでたんだけど、
ごめんなさい。
この
ね、
これが大事だと思う。なんかやっぱずうずうしいって一見思われてしまうような自信がやっぱ大事なのかなって。
そうかも、ね、
日本だとなかなかね、ちょっと、
うん、
そうですね、
ちゃんと足下ろしなさいって感じだけど、
ちょっと持って帰ってきてしまいましたイギリスの風を。
いいと思いますよ
すいません。
またイギリストーク聞かせてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。フォローボタンからフォローお忘れなく。そして番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナでお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye. で撮ってます。毎回
これも毎回やってるんです。
世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!